皆さんこんにちは。映画工房カルフのように主催の織川です。映画が作れるようになるポッドキャスト、この番組では実践的で現実的な映画の作り方情報をお届けしています。映画を作った後どうなるのかという話をしたいと思います。今回はちょっと怖い話かもしれません。まだ一本も自分の映画を完成させたことがない人にとっては、初心者の方の映画を作りたいと思う気持ちに嘘偽りはないと思ってます。映像で食っていきたい、プロになりたいと思う気持ちも本物だと思っています。では個人で実際に映画を作ったらどうなるのでしょうか、本当にプロになれたら一体どうなるのでしょうか、これまで自分自身のことを含めていろんなパターンを見てきました。映画を作りたい、プロになりたい、この2つについてその少し先の未来をリアルにお話ししてみたいと思うんです。まずは映画を作りたい。最初の頃の僕はですね、映画を作らないといても立ってもいられない状態でした。例えがちょっと怒られるかもしれませんけども、その時の僕の映画に対するイメージはですね、漏れそうな感じなんですよ。もうね、もう今にも漏れそうなんでトイレに駆け込むようなイメージです。そのぐらい僕は映画を作らないといても立ってもいられなかったんです。ちょっとね、例えが汚くて申し訳ないですけども、分かってください。ただそう例えたくなるぐらい映画を作りたいという気持ちは本能に近いものがあるんじゃないかと僕は感じてるんです。で、その後実際に何本も何本も作ってきました。実際に何本も作った後はどうなるんでしょうか。実はね、人によっていろんなタイプに分かれるんです。一本完成したら十分満足するというタイプもいます。これ意外と多いと感じてます。もちろん作ったら楽しかった、でもなるほどね、映画を作るってこんな感じなのかとなって、まあもういいかなとなるタイプの人。カルフの映画ワークショップもですね、終わった後楽しかったけどもう十分満足したという人結構います。僕もね、いろいろありますよ。一回やったら満足しちゃった趣味っていうのは、スキューバダイビングが僕にとってのそれでした。まあ一番下なんですけども、資格を取ったらもう満足しちゃってその後潜っていません。で、二つ目のタイプ、 2,3 本作ったら満足しちゃうタイプ。最初に1本作ってみた、正直気に入らなかった、だから改善したりもっといいものを目指して作る。そうやってある程度形になったところで満足する、これもまたよくあるんではないでしょうか。そして次、じわじわハマっていくタイプ。今はスマートフォンで映画が作れます。試しに作ってみたんですけども、結構いろんなことができる、でも不安も出る、だからいろんな機材に手を出していく。僕にとってのスマホ映画はこのじわじわハマっていく一つでした。カルフの映画ワークショップに参加した後、数年後になんかすごいことになってる人っていうのも何人かいるんです。まあ最初は軽い気持ちで始めたんだと思うんですけども、だんだん本気になってったっていう感じですよね。まあ余談ながら、僕にとっては映画フィギュアコレクションがこれに当たります。まあちょっといろいろきっかけがあって、一個だけ最初に一つの映画フィギュアを買ったんです。何枚もするんで、もうそれで満足するつもりだったんですけども、いろいろと惚れ込んでしまいまして、今は20体ほど家にいます。もうえらいことになってますね。買わなきゃいけない目的があったんですけども、その後このフィギュアそのものに興味が移ってしまってですね、いろんなジャンルの、まあ、アクション映画が僕は好きなんですけども、アクションヒーローたちのフィギュアを集め始めて今に至っちゃってます。で、まだあります。ずっと超低空飛行を続けるタイプというのもいるんですよね。正直今の僕がこれかなと思うんですけどね、最初の15年間ぐらいはもう本当に生活の全てが映画制作でしたね。ただ今はですね、数年に1本ぐらい自分の作れたら十分かなという気持ちに落ち着いてます。もちろんやめることはないと思うんですけども、で、周りにもですね、時々ポツポツと作るという人はいます。これはこれで幸せな形かもしれません。さて、学生時代から映画を作ってるという話をすると、プロを目指さなかったのか、プロになりたいと思わなかったのかという質問をよくされます。僕自身は今映像で生活してます。なのでプロになったわけなんですけども、実は学生時代に映画を作り始めて、その後かなり長い遠回りをして今に至っています。結果ですね、僕は映像のプロではあるんですけども、映像だけのプロではないというのが今大きなメリットになっているのかなとは感じています。まあ細かい話はまた別の機会にしたいと思うんですけども、ということでここからはですね、プロになりたいという気持ちとその先について、あくまで僕が知ってる範囲のお話をしたいと思います。プロになりたい、こういう気持ちを持ってる人もいるかもしれません。今映像で僕は飯を食わしてもらってますが、学生時代に考えていたプロの姿と大きく 異なってるんです。プロになりたい人の多くがスキルアップに余念がないと思います。でもリアルな動画制作の現場というのはですね、最新機材ばっかり、最新技術ばっかり、ものすごい熟練スキルばっかりなんて場合はちょっと少ないんじゃないかと思うんですよね。まあね、もちろん世界最先端のハリウッドの現場とかテレビ CM 業界の最新スーパークリエイターみたいな話は僕は正直わかりません。そういう世界の人間ではないので。でもそういう一部の頂点のようなすごいキラキラした部分以外のもうちょっとリアルなお話を続けたいと思います。リアルな動画制作の仕事っていうのはほとんどがですね、当たり前のことを当たり前に行う感じがしています。これは決してスキルアップが無駄ということではありません。僕自身も常に学習しトライし研鑽を積んでるつもりです。ただスキルアップだけだと厳しいかもということなんです。動画制作を仕事にするとですね、現場の対応力がメインになってくると感じてるんです。無茶な状況でも笑顔で答える、厳しい状況でも落ち着いて対応できる、こういうことの方が最先端スキルよりもはるかに大事な気がするんです。これ何度も言いますけども、あくまで僕の小さな範囲の中ですけどね、結構多くの人がうなずいてくれるんじゃないかなと感じるんですよね。で、それができたらですね、あとは当たり前のことを当たり前にこなせたらおそらく仕事にはなるんだろうと思います。トラブルが起きた場合、そのほとんどはスキル的なことではなくて人間関係的なものなんですよね。しかしそれを聞いてもプロになりたいという人はピンとこない人は多いかもしれません。昔の僕、映画にハマりまくってた、こう映画を始めたばかりの昔の僕はおそらくですね、今僕が言ってる話を聞いてもそういうおっさんの説教臭いことはいいからスキルスキルテクニックテクニックと鼻息荒く考えただろうと思います。そのためにはやはりプロになりたいと考えるだけではなくて、一歩踏み込んでいっぱい作ってみる経験をしてみる、作ったものをいっぱい人に見てもらうという経験を積んでみる、そしてもうお金最初はタダでいいかもしれない、いろんな人から依頼されたものをいっぱい作ってみる、そういう経験を積むしかないんだと思うんです。そうする先にはですね、おそらくスキルやテクニックだけでなくそれ以上に人とのコミュニケーションが大切であることが理解できるからなんです。何々したい、こういうものがあることはとてもいいことだと思います。でもね、実際にやってみると次のステップが待ってるんです。このこともぜひ知っといてほしい。何々したいのその先にある壁は一枚じゃない、そしてその壁の向こうも人によってはかなり分岐している。だったら何々したいとじっとしてるんじゃなくて、さっさと何々しちゃってその先に進みませんかとアドバイスしたいんです。一歩踏み出してみると自分がどんなタイプの人間なのかも分かってきます。意外な発見もあるかもしれません。僕にとっての一番の意外な発見は作ることじゃなくて教えてくれと言われたことでしたけどね。で、課題が見つかればそれを解決するためにまた次のステップが待ってますんで、具体的にやるべきことが明確になっていきます。一回作って満足するんであれば、いつか何々したいという課題から離れることだってできるんですよね。いずれにしてもやってみることで足踏み状態からは脱することができます。その瞬間は小さな一歩だが、人生にとっては偉大な一歩であるとかのニール・アームストロングも言ったとか言わないとか。